高山俊吉気分青信号。こんにちは、気分青信号。今週も裁判員制度の話です。裁判員制度は各地でどのくらいの事件が処理されることになるのかということについてのこのシミュレーションというんですか、想定が行われています。これは想定することが可能なんですね。事件の発生件数というのはその時々の状況で、当然違いますけれど、裁判員制度が適用される重大事件、殺人事件とかそういう大きな事件、重大な深刻な事件ですけれど、大体毎年発生する件数がある、ほぼ決まった件数でこの間ずっと推移しているんですね。どのくらいの件数かと言いますと、おおむね3000件台なんです。3000件台、全国で毎年3000数百名の被告人が重大犯罪事件の被告人になっていると、こういうことになります。何百万件という刑事犯罪が実際に起きてまして、刑事犯罪どこまでをカウントするかによっても随分変わってきますけれど、一番たくさん起こる刑事犯罪は、私がかなり関わることの多い道路交通法違反です。これも立派な刑事犯罪ですね。それで刑法に決められている犯罪の中で一番たくさん起こるのは何かと言いますと、窃盗なんですね。万引きとか空き巣とか、そういうのはみんな窃盗というのが刑法上の犯罪名ですけれど、窃盗が多い。でこういう事件は、比較的犯罪の中では重大性、軽微性、重大であるか軽微であるかという区分をするとすれば、比較的重大ではない犯罪の方に区分されます。で重大の中でも重大な事件が3000件台裁判員が関わると、こういうことになっています。でこの3000件台の事件が全国の各都道府県にこうばらついて、発生しています。例えば東京例に挙げますと、毎年400件前後ですね。300件の後半から400件の後半、400件台ぐらいの件数で起きます。札幌例に挙げますと、大体毎年7、80件ぐらいのところでしょうか。大阪を例に挙げたらどうなるでしょう。大阪では300件から400件というところ、東京にほぼ匹敵をするんですね。さあそういう形で、裁判員対象事件というのは事件発生の数で言いますとこの間推移しています。それを各都道府県に住む市民の皆さんが裁判所に呼び出されて関わることになるんです。この事件を果たして各裁判所に特設されている裁判員が参加して、審理ができるような構えにした法廷、特設法廷で、やるということになりますから、どこの法廷を使うというわけにもいかなくて、その特設法廷を使わなければいけませんけれども、そうするとこれらの事件を処理するということで、一種物理的にというんでしょうか、日程的に一つの事件を平均的に処理する日数というのは決まってきます。法廷には限度がある、発生事件の水準はある程度決まっている。そうすると一つの事件を何日で処理しなければいけないかということが逆算されてきます。その逆算は実に凄まじい短期間処理を意味することになります。例えば現状で言いますと、千葉には裁判員の法廷という、裁判員が参加できる法廷は一つしかありません。その千葉ではだいたい200件台の裁判員参加事件が発生しています。1年間土曜日と日曜日、祭日などは法廷を開かないということになりますと、 改定できる曜日は200数十日しかありません。そして千葉では200件台の事件が起きます。そうするとどういうことになるでしょうか。一つの事件は1日1回の法廷で判決を出していくということになります。1日1回です。一つの事件について1日しか法廷が開けないので、これで一体裁判の体をなすだろうか。専門家はほとんど頭を横に振ります。それは裁判にならない、裁判の真似事、裁判の崩壊。専門家はみんなそう見てます。千葉の例が千葉だけの例ではないということを考えてください。裁判の手をなさない状況が来年の5月以降現出する、そんなことを許していいのか。真面目に裁判を考えている現場の弁護士はみんなこれでは無理だという声を上げます。皆さん方はどのように思われるでしょうか。裁判員はどうしてもやるべきではない、裁判員制度はどうしてもやるべきではない、その声を実際に上げよう、その自分自身の思いをみんなの行動にしようという声がこのところ急速に高まっています。全国各地で駅頭街頭の宣伝が行われたり、国会に裁判員制度をやめろという、やめてほしいという、そういう請願を出す署名運動が進められたりしています。そういう声を上げようという一人一人の草の根の市民が6月の13日に東京日比谷の日比谷公会堂に集まります。午後6時です。ぜひその思いを少しでも共通にされる方はお集まりいただければと思ってます。きっと何か裁判に関して大切なこと、大切なものの考え方、大切な見方をそこで知ることにもなるでしょう。一体日本の裁判をどうしたらいいのかということを真面目に考える機会にもなると思います。ぜひお見えいただければと思ってます。よろしくお願いします。今日はここまでにしましょう。